それでは今日のメッセージ箇所であります聖書ヘブル人への手紙9章15節から28節をお読みいたします。3版をお持ちの方は新約聖書434ページ2017年版をお持ちの方は448ページをお開きください。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙9章15節。キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めての契約の時の違反から贖い出すための死が実現して召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間には決して効力を持ちません。ですから初めの契約も血を抜きに成立したのではありません。モーセは律法に従ってすべての戒めを民全体に語った後、水と火色の羊の毛と、ヒソプとともに子牛と、親木の血を取って契約の書自体にも民全体にも振りかけ、これは神があなた方に対して命じられた契約の血であると言いました。また彼は幕屋と礼拝に用いるすべての用具にも同様に血を振りかけました。律法によればほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありません。ですから天にあるものの写しはこれらのものによって清められる必要がありますが、天上にある本体そのものはそれ以上に優れた生贄によって清められる必要があります。キリストは本物の模型に過ぎない人の手で作られた聖女に入れられたのではなく、天そのものに入れられたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださいます。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖女に入る大祭司とは違い、キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいません。もし同じだとしたら、世界のもといが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今、キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。それでは、堀田先生に私たちの罪を負う救う方と題しましてメッセージをいただきます。
お祈りをお捧げして 御言葉に入ります。天のお父様、これから命のお言葉を取り継ぎます。私自身を十字架の血とご聖霊によって清め清別して通り良き方としてお持ちください。皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊と共に生きる幸いに歩ませてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日も皆さんと一緒に御言葉を取り継げますことを心から感謝をいたします。最初に神様に感謝お礼と皆様にお祈りのお礼を申し上げて御言葉に入りたいと思います。先週香里さんに代表して祈っていただきましたが、私は礼拝が終わった後、羊飼いが終わった後、札幌聖書教会に行って、青年大会の最後の準備をしました。5時までかかりました。本当にでも中身がとてもいい青年方と一緒にまとめ役として関わらせていただいて、帰りました。で夜寝まして、あまり眠れないまま聖会に行きまして、聖会に行きましたら、講師紹介の役とアピールタイムの時間内に終わるように気を使いながら進行役をさせていただきました。奇跡的に時間通りに終わることができて本当に感謝 でお昼ご飯を食べました。お昼ご飯はゆっくり食べたいと思ったんですが、求道者の方がいらっしゃいまして、30年分に会う方とお交わりしながら食べましたので、少し気を使いながら味も分からずお話を聞きました。でそれで早速第2回目のメッセージが始まったんですが、さあもう私の疲れはピークに達しまして、生まれて初めてですね、皆さんもそうと思いますが、眠りと戦いながらメッセージを聞くということはまだいい方なんですが、もう眠りと戦う余力もなくですね、メッセージが始まった瞬間に爆睡してしまいましてですね、で目が覚めた時には最後のお祈りでした。もう本当にもう初めて爆睡をして申し訳ないんですが、で何人かライトハウスの後ろの方にですね、信徒の皆さんが座ってらっしゃって、堀田先生寝てましたねって言われて、いや本当に爆睡してしまったんですって言って、でもある方は慰めてくださいました。それも先生、先生が休まれるために爆睡も用いられたのではないでしょうか。それでですね、今度は素晴らしいメッセージは CD で無料で各教会に配られますから、私はゆっくり聞きたいと思います。でもそれで終わりません。それは3時半ごろ終わりまして、4時半からさ、教職研修、婦人研修会とこの牧師研修会の受付が始まりまして、うちの美穂子さんが大きな助けで助けてくださり、知り合いの牧師夫人に助けてもらって、2つの集会がその月曜の夜と次の日の朝終わりました。で私は集会中もですね、両方とも掛け持ちですから行ったり来たりしてですね、信仰を見届けながらやりましたが、無事に終わりました。もう本当に殺人的なことでスケジュールでございましたが、守られて本当に感謝しています。そして出席なさった方々は皆さん神様の恵みを受けられた姿を見て嬉しく思います。本当に皆さんお祈りをありがとうございます。さて御言葉に入ります。私たちの罪を負い救うお方という素晴らしいテーマで御言葉を解き明かせることを感謝します。新しい契約の仲介者を見ましょう。15から27、キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反から贖い出すための死が実現して、召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです。キリストは神と私たちの仲介者として、神と私たちのことをよく知っておられます。そのために神であるキリストが人となってくださいました。このお方に心から感謝しましょう。 なぜなら私たち人間がどんなに本物の神に近づきたいと思っても、この神と人をつなぐ仲介者がおられなかったら、イエス様がおられなかったら、到底偉大な神に近づくことはできませんでした。しかし今私たちは偉大で素晴らしい神様に近づけることを感謝しましょう。仲介者であるキリストの十字架の恵みのゆえに近づけることを感謝しましょう。はじめの違反の時、契約の時の違反とあります。はじめの契約は先週見ましたように、今日の箇所では18から20のように、モーセが民に律法を語り、民も主の言われたことはすべて行います、聞き従いますと約束しましたが、忍耐深い神に対してさえイスラエルの民は神様に従わないで約束を破ってしまいました。イスラエル人でない人々、私たちも神様に背き罪悪を行っています。公平になるように神の律法を与えられなかった人々、私たちにも善悪を判断できる良心が与えられています。ローマの2章11から16、後で読んでください。1、神様は世の終わりにすべての人を神の前に出させ、一人一人を正しく公平に裁かれます。ある人はこう言うでしょう、私は一度も聖書の御言葉を聞いたことがなかったというかもしれません。しかしその人も神がその人の心に置かれた良心に従って行動したかで公平に裁かれます。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると27節にあります。2、神様の基準は人間の基準とは違います。人は外側の行為、例えば人殺しや強盗や不正なお金の取り扱いだけで人を罪に定めますが、神様は違います。外側の行為だけではなくて、その行為を生み出した心の悪い思いや言葉で人を傷つけること、人をバカにする言葉、態度、不貧困な目をも裁かれると聖書に書いてあります。兄弟に対して、人に対して怒る者は、憎む者は、恨む者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に、人にバカ者と言葉の罪を犯す者は最高法院、神の前で裁かれます。愚か者とバカにする者は燃えるゲヘナ、地獄に投げ込まれますとあります。また続けてマタイの福音書では、良くない思いを抱いて女性あるいは異性を見る者は、これは不貧困な目で有害サイトを見ることを含めて、異性を見て結婚した後、あの人と結婚した方が良かったのではと、その別の異性に対して思うことも含めて、良くない思いで異性を見る者は、カインの罪、つまり浮気の罪を犯したのですとイエス様は掘り下げてくださっています。こういう基準なら誰が合格できるでしょうか。そのためにイエス様はその罪を背負って十字架で死なれたことを今日感謝したいと思います。神の目に覆われているもので表されないものはなく、神の目に隠されているもので知られるに済むものはないからですとマタイにあります。私たちの罪や悪も、政治家の悪や罪も、役人の悪も、スポーツ界で権力を持っている人を支配している人の悪も、神は正しく見ておられまして、最後に裁かれます。しかし良い知らせがあります。間に合ううちに、気づいた時に、神様に正直に自分の罪を認め告白するなら、神は主の十字架の恵みの上に許してくださり、それだけではなくて、私たちの心を清めてくださって、罪の行いから離れさせてくださると約束されています。本当に感謝します。私はこのイエス様に出会って、罪の許しと、そして清められた人生を送れるということは、 本当になんと素晴らしいかと今味わっているものの一人でございます。3番目、違反から贖い出すための死、主の十字架の死が実現したと言われています。丸1、遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になる。皆さんはお分かりですね。遺言書というものはその方がお亡くなりになった時に初めて有効に用いられます。実は興味深いことにですね、今日言われている遺言という言語は契約とも訳せる言葉なんですね。つまり遺言が、遺言者が死んで初めて有効になるように、神の新しい契約もキリストが実際に死なれた、私たちの身代わりに十字架で死なれたことによって初めて有効になるということがわかります。では右のページに移ります。丸二、ですから初めの契約も地、動物たちが死んで血が流されることを抜きにして成立したのではありません。実は初めの出エジプトでモーセが民たちに神を代表して結んだ契約は、初めの契約も動物の血が注がれることで成立いたしました。その動物の血はイエス様の十字架の血を指し示すものでした。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血ですと、最初の最後の晩餐の時に、また初めての聖餐式を行われた時におっしゃいました。この杯から飲みなさい。これは多くの人、私たちのために、罪の許しのために流される私の契約の血です。初めの契約も動物の血が流されたように、今度は私たちの救いという契約はイエス様の十字架の血が契約の血としてあり、それを思い起こすために毎月第1週聖餐式を世界中の教会が行うのです。丸三、礼拝に用いるすべての用具にも同様に血を振りかけました。最初の契約がですね、出エジプト記を後でお読みになっていただきたいんですが、最初の契約も血が注ぎかけられました。動物の血が、律法によればほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許し、清めはありませんとあります。なぜでしょう。これほど血が流され注がれることが重要か。それは命は血の中にある、命として贖い、滅びから買い戻すという意味ですね。贖いは滅びから買い戻す、贖いをするのは血である。罪の贖い、滅びからの買い戻しをするためには最も尊いもの、命、つまり血を神に捧げる必要があったのでした。しかし動物の血や罪ある人間の血では到底全人類の罪の償いをすることはできません。そこでキリストご自身が血を流されたのです。丸4、キリストはただ一度だけ十字架、主の十字架の血の生贄、贖いの完全さを指しますが、世々の終わりにご自分を生贄として十字架で血を流し、私たちの罪を取り除くために現れてくださいました。クリスマスに人となり現れてくださり、33歳の時に十字架で、実際に十字架につけられ、罪なき清い血を十字架から流して、私たちの罪が贖われた、償われた、滅びから買い戻されたのです。丸五、キリストも多くの人、私たちを含みますが、多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げとあります。私たちは非常に重いものを長時間背負うことの辛さを知っています。今はだいぶ時代が変わりまして、各引っ越しはだいたい引っ越し屋さんに頼むような時代になりましたが、昔はよくお互いにですね、知り合いの お手伝いをしたことを覚えています。で、非常に重いものを長時間背負うことの辛さを知っていますという時に、私がこのメッセージの準備をしながら思い起こした場面がありました。それは引っ越しの時、一番ですね、心で覚悟してですね、その取り掛かるのは冷蔵庫なんですね。冷蔵庫を運ぶ時はかなり覚悟してですね、特に今は軽くなりましたが、昔の冷蔵庫は本当に重かったです。ですから冷蔵庫をですね、運ぶ時は本当に2人しかいなかったら、もう手からも血が出るほど下は重くて、辛かった覚えがあります。でもその時にですね、2人でこうよたよたしながら運んでいる時に、もう2人の力の強い男の人が来て、先生手伝いますって言ってですね、こう手伝って、その荷を追う方が増えることの喜びもですね、忘れることができません。ちょうどそのようにですね、私たちは非常に重いものを長時間背負うことの辛さを知っています。その重い、これは重いではなく、重さの重いです。重いものを他の人が助けて負ってくれる喜びも知っています。その重荷を下ろせた時の楽さ、喜びも知っています。多くの人は自分の多くの罪に気づかないで、その罪を背負い死んでいきます。そしてその罪への神の公平な裁きが死後にあります。しかしもう一つの道があります。皆さんよく聞いてください。それはその重い重い罪という重荷をイエス様の十字架のもとに下ろすことができると聖書は書いてあります。つまり正直に自分の罪を神に告白するということが自分の罪を下ろすということです。その罪のために十字架で血を流されたイエス様を自分の神、自分の主人、自分の救い主として信じる人には救いが与えられます。その時主はおっしゃいます。来よ、あなたの罪は許されたと語ってくださるのです。皆さん一人一人にも許しが差し出されていることを今日喜びましょう。そして罪を負う代わりに、自分の十字架を追ってついてきなさいとおっしゃった、その自分の十字架というのは、私たちを命を懸けて愛してくださったイエス様のために生きる本当の道を背負って、主と共に喜んで歩みなさいということです。最後にもう一度この世にイエス様が来られる再臨のことが28節に書いてあります。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、クリスマスに生まれ33歳の時に十字架で、私たちの罪のためにご自分を捧げ十字架で死なれましたが、2度目には罪を背負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる私たちの救いの完成のために現れてくださると28節に書いてあります。1番目、一度目は約2000年前に私たちの罪のためにイエス様は十字架で死んでくださいました。受難の死のしもべとしてこの世に来られましたことを感謝しましょう。受難のしもべと言われます。人の子イエス様が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、滅びから買い戻す贖いの代価として自分の命を与えるために来られたことを感謝しましょう。2番目、とどにこの世の終わりには2度目に来られる再臨の時があると聖書は書いてありますに書いてあります。世の終わりに2度目に来られる再臨の時は、主を信じている人々、主を待ち望んでいる人々を救う、救いを完成させ、主を信じ死んだ人々を復活させ、栄光の体を与えられる。また主が再臨された時に生きているクリスチャンを罪のない栄光の体に変えられる王として来てくださる。またこの地上で主を信じないで罪を悔い改めなかった人々を正しく裁いてくださる王として来てくださる。最初の時には受難のしもべ でも再臨の時には王の王として来てくださるのです。最後に第一テサロニケ4章を読みします。神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが主の姿に変えられ引き上げられ、空中で主と会うのです。皆さん、今一番お会いしたい方は誰でしょうか。きっと素晴らしい方と会いたいと思ってらっしゃるでしょう。私も一番会いたい方があります。それはイエス様です。素晴らしいイエス様をこの目で見ることができる再臨の日を私は楽しみにしています。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、イエス様は私たちの罪を許すためにクリスマスに生まれ、33歳の時十字架で死んでくださり、私たちの罪の許しが完成しました。と同時にもう一度世の終わりには、今度は私たちの栄光の体が与えられるために、そしてすべての正しい裁きのために再臨なさることが今日語られました。受難の主の上として来られたイエス様を感謝します。そして二度目の再臨の時は王の王として来られることを待ち望んでいます。世の終わりの前兆として、世界中に地震があるとマタイの24章にあります。今地震が多くなってきています。世の終わりが近いことを感じます。もちろんいつかわからないと書いてありますが、一歩一歩近づいていることを私たちは霊的に感じます。どうぞイエス様、いつ来られても良いように、いつも罪を告白して大いなる許しと愛をいただいて、イエス様と今目に見えませんが交わりをし、そしてイエス様をこの目で見ることができる日が来ることを楽しみに生きるものとしてください。素晴らしい大祭司である、取りなし手であるイエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。